本日の竹土香木ノート、私と同じく東京大学工学系研究科社会基盤学専攻で大学院生の松岡弘直くんにもう一度お願いしています。前回はですね、私たち2人が大学院で取っていた講義、復興デザインスタジオというものについて少しお話ししながら、都市にとってどういうことが大事かっていうようなことを少し話させていただいたんですけれども、どのような内容だったかというのを一度振り返ってみたいと思います。松岡君、どんなお話をしていたかということを思い
持ってる地域、土地の地形とか歴史に基づく文脈がしっかりあって残ってて、うん、それに基づいて地域のこう良さみたいなのが、うん、そうですね、地域の良さっていうとこうちょっと軽い言葉になっちゃうんですけど、うん、まあ、産業であったり、うん、生活基盤っていうのが、うん、こうもっと長い時間軸の中でちゃんと形成されている地区っていうのがあって、うん、多分そういう地域っていうのはこの移動大好きっていう多分1世紀ぐらいが終わると、
うん、
このもう1世紀先にはきっとそういう、うん、その根強く500年とか長いスパンでちゃんと文脈を残してる生活基盤、経済基盤を持ってる地域の方がまたこう人が魅力を感じる時代が来そうな気がちょっとするんですよね。
22世紀
そうですね、僕はいないんですけどなのでそういうものを今のこの世紀の間大事にしないといけないと思ってて、それをこうこの世紀の間に失ってしまうと、きっと次の時代になった時にこう本当に大切にすべきだったものをその先代が失ってしまったっていうふうに多分まあ子供孫ぐらいの世代に思われることになる、うん、ような気がしていて、
はいはい、
なので何の話でしたっけ
地域の資源っていう話ですね。
だからやっぱりこう災害って結構100年とか1000年とか多分前の放送で、
うん、
あの津波の佐藤先生の話されてたと思うんですけど、
はいはい、
結構こう長い時間軸で、
うん、
そのまあ地球自体はこう、
うん、
回っている話があったと思うんですけど、
うん、
まあ、それに近い話で多分地域っていうのを考える時もその地域の、その本質みたいなものは、
うん、
多分僕らのまあ、なんていうんですかね、あの何が好きみたいな紅葉の話以上の長いスパンで語るべきものだと思うので、
うん、
なのでそのいろんなこう大事にするものの一つとして多分防災っていう話があって、
うん、
そういうことを考えながら結構こう街づくりっていうのは本当はやらなきゃいけないのかなと思ってはいるんですけど、
うん、
難しいですよね。
難しいですね、うん、その先ほどお話にあった今年のスタジオをやっている子たち、はい、もうかなり苦労しているなという印象があって、
そうですね、やっぱり今年その去年の実際の災害もあったので、
はい、
事後復興の形で取り組んでる班もあれば、
うん、
まあ、あの西予とか、
うんうん、
宇和島とかの班、
はい、
あとは一方でそのこれから災害が起きるかもしれないっていう復興に取り組んでる班もあるっていうので、うん、まあ、それぞれに難しさがあるっていうのももちろんですし、
うん、
起きたところは起きた後の起きたからどうしようって話ももちろんですけど、これからまた起きるかもしれないっていうのもあったりするので、すごくどこから考えていいか多分みんなわからないなっていうふうに思ってて、
うん、そうですね、そのどこをやったら安全になるかであるとか、どの場所が安全であるかっていうことはある程度は言えるんですけれども、
うん、
それに対してじゃあ都市をどう変えたら人が暮らしやすくてかつ逃げやすいかであるとか、うん、むやみやたらに安全な方に動かすことだけがいいわけではないっていうのがみんなうすうす思っていることで、そのコミュニティはどうやったら存続するかであるとか、それこそ平成30年7月豪雨から1年経って今、まあ、 場所にもよりますけれども、被災地はちょうどこう更地が増えてきているような時期ではあるんですよね。もちろん新築をもう決められて始められている方もいらっしゃるけれども、そろそろその災害から1年っていうところで、あと1年でその災害公営住宅が建つであるとか、じゃあそうした時に自分はどうこれから暮らしを変えていったらいいかっていうようなことを考えていらっしゃる方はすごく多いのかなというふうに思いますね。
やっぱり更地になった時っていうのが、多分その東日本の時もそうだったと思うんですけど、一番こう街が変わりやすい時期にはなるので、そこでこうどれだけみんなが知恵を絞って、一番いいその街の配置ですとか、これからの街の在り方っていうのを、どれだけその短期間にこう注力できるかみたいなのがすごい大事だとは思うので、なかなかこう難しい問題だから余計に皆さんこうちょっとわからなすぎてってなったり、あとこう既存の制度が都市計画ってかなり多いので、
そうなんですよね、
その中でこうどうしてもこう制度に乗っかって、仕組み通りにこう進めたくなる気持ちはもちろんわかるんですけど、そこでこう少しでもこう、町のことをもう一回見つめ直す、チャンスだとこう裏返して捉えていただくっていうのがすごい大事な気はしてるなと思います。
そうですね、その住宅に関してだと、津波とかだと分かりやすくて、現地に自分で建て直すみたいな話であるとか、ちょっとかさ上げして浸水しないぐらいの高さにして建て直すっていうこともありますし、集落まとめて高台に移転するっていう話も
そうですね、
あるんですよね。
確かに、
ただそのどれをとってもコミュニティに所属している方々全員が同じ選択をするっていうのはすごく難しいし、その相談の場所を作ることすら結構難しいっていうのはあるんですよね。
そうですね、
なので本当はその事前にというか避難の時にまとめてその相談するような場所が作れるようにしておくとか、そういったことも本当は事前復興の中では大事なのかなと思ったりはしますね。
そうですね、空き地とかの話もさっきちょっとあったと思うんですけど、もうすでに今って空き地が地域だと多いじゃないですか、
空き地、空き家すごく多いですね。
そういうものに実際にこう事前から取り組んでおけば、その被災した時に空き地空き家がこう増えた時にも、仕組みとして空き地空き家をどうするっていうことが、整っている地域はそれだけこう早くそれらの場所を、その誰が持ってるっていう知見の話をこう早めに解決しながら都市を前に進めていくことができて、結果的にこう復興が早まって町の力が強くなるっていうことになると思うので、実際にその人口減少とか高齢化みたいな、そういうそのそれ以外の社会問題と同時並行で多分事前復興の問題って取り組める課題だとは思うので、そういうその災害っていうそのマイナスな側面にこう守るというか、そのマイナスな側面を減らすものとして捉えるというよりは、こう町の将来をよりポジティブにしていくものとして、事前復興計画っていうものをこう、より多くの人に、なんていうか当たり前の都市計画の一部として防災計画っていうのを捉えて見てほしいっていうようなことは感じますけどね。
そのやっぱりハザードマップとかそういうのがいわゆる防災事前の対策っていうようなイメージであって、あとはまあ避難訓練ぐらいですかね。ただそれってやっぱりその何か起こった時にしか役立たないっていうイメージがすごく強いんだと思うんですよね。だからこうなんとなく回覧板でハザードマップ配られても家のどこかにしまい込んで読まないみたいな、一度も見たことがないとか、 避難訓練もなんか10年前に1回行ったからいいかなみたいな。
そうですね、なんかそういう気持ちになりますね、うん、確かに。
そういうところを少しもうちょっと変えていかなきゃいけないんだろうなとは思ってますね。その防災だけにしか役に立たないっていうのが、さっき確率っていう言葉が出てましたけれども、はいはいはい、その確率が低い出来事なわけじゃないですか、あくまでも。
そうですね、災害は、うん、まあ、たまに起こるものですからね、うん、
そうするとたまに起こるもので、もしかしたら起こらないかもしれないもの、
うん、
そういうものに対して時間をかけたり、
うん、
手間をかけたりするのがちょっと面倒くさいなっていう考え方が出るっていうのは、うん、まあ最もなことだとは思うんですよね。
そうですね、
だからそもそもその部分だけじゃなくて、さっき話に出ていた空き家、空き地の活用であったりとか、うん、その普段からの土地とかの使い方、うん、把握の仕方、そういったことを考えていくっていうのはすごく大事なことになるし、日常とうまく結びつける段階として、
うん、
その第一歩としてすごく大事なのかなと思いますね。
まあ、特に最近はやっぱり街づくりが、うん、まあ、住民の方も参加しやすくはなってきてると思うので、
うんうん、
余計にそういう、まあ、防災含めた街の在り方考える場に、うん、多分住民の方も、まあ、参加する機会っていうのが、まあ、いくつかは、まあ、少ない地域もまだあると思うんですけど、
うん、
まあ、だんだん増えてきてる時期だとは思うので、うん、少しでも自分の街がどうすれば良くなるかを考えておくことは、うん、悪いことではないと思うので、うん、まあ、一人でも多くの人に自分の町がこう、うん、こうだったらもっと楽しい町とか、
うん、
便利な町とか、うん、まあ、もっとこう、うん、暮らしやすいっていうのが自分にとっての暮らしやすさが何なのかみたいなのを、うん、まあ、少しでも考えておくことが、実はそれが防災にもつながってるんだよっていうような部分が事前復興ってすごいあると思うので、そこが事前復興計画って結構肝な気はするんですよね。
そうですね、その土地を使う人にとって復興しやすいであるとか、うん、もう一度そこに住みたいと思える土地にしておくっていうことがすごく肝心なところ、うん、だなと思います ね、 すね。
なので今年の後輩にもぜひいい計画を町に持っていけるように頑張ってほしいなと思います。
実際に私たちのスタジオでは現地に対象とした市町村のところに持って行って模型であるとか、そのプレゼンをさせてもらうんですけれども、今年は何月になるのか
ちょっと
わからないんですが、事前復興フォーラムという形でも開催すると思いますので、ぜひリスナーの皆様もお越しください。
はい
日程決まり次第お伝えしたいと思います。
同じく東京大学工学系研究科社会基盤学専攻の松岡博直くんをもう一回お呼びして、町に住む人それぞれが自分の町について考えていくことの大切さについてお話ししました。また来週お会いいたしましょう。